堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月は資生堂トップビューティースペシャリストの角谷智恵さんをゲストに迎えて、正しいスキンケアの方法について伺ってまいります。角谷さん、よろしくお願いいたします。
角谷と申します。5回にわたりよろしくお願いいたします。
1週目の今日は肌の基礎知識と題して伺ってまいります。本当に美しい肌でいらっしゃいますね。その美しい肌と私みたいな肌と、これ拡大してみたらどう違うんですか？
拡大すると肌のいわゆるキメというものが見えてくるんですけれども、キメの模様が違ってくるんですね。キメを拡大して見ていくと細かい溝がたくさんあるんですね。で、その細かい溝に囲まれて丘のように見えるところもあるんですけれども、見た感じは三角の模様がいっぱい並んでるような感じに見えてくるんですね。ちょうど溝と溝が混ざるところが毛穴、皮脂が出てくる毛穴で、
はいはい、
その丘のところの真ん中に汗が出る汗孔っていうのがありまして、この模様が細かく整っていて、溝も浅くて、丘も小さい状態で毛穴も目立たないっていうのが、いわゆるキメが細かいという状態になります。
そういうのがキメの整った綺麗な肌。
はい、そうです。
片や
キメが荒いと言われる状態はというと、その溝が深くって、丘が形が大きい、小さな三角がいっぱい見えるんですけれども、三角が大きくなってきて揃っていないという状態になります。毛穴も開いて見えているという状態が、キメが荒いと言われる見え方ですね。
そのキメの細かい美肌っていうのは、化粧水で作れるんですか？
そうですね。化粧水とか化粧品などでも作れると言いますか、そもそもこのキメの状態というのは、肌の表面の角層と言われる状態にすごく左右されているところになります。角層の状態がいいっていうのが、水分が十分に保たれていて、キメが整っている状態になるんですが、そうすると、みずみずしい肌の状態になりますので、しっかりとスキンケアで潤いを保っていくということが、その美しいキメの細かい状態を導いていくことにつながってまいります。
冬でも、夏でも、もうね、暖房、クーラー、乾燥すごいですよね。
そうですね。今年はもう、早くからかなり暑くなっているので、もうエアコンを使っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうすると、やっぱり乾燥。
はい。
肌も荒くなってくるんですか？
そうなんです。どうしても、キメと肌の表面の状態っていうのは、気温とか湿度にすごく左右されますので、エアコンが入ると、実は冬と同じぐらいの室内の湿度になるんですね。そうすると、やはりどうしても肌からも潤いがどんどん奪われやすいという環境になっていると思います。
そうするとそこに潤いを与えるという意味で、化粧水なんかが生きてくる、はい、ということなんですね。そうですね。
はい。
そもそも肌っていうのはどういう構造をしているんですか？
肌というのは、よく言われる潤いを保つっていうのが、角層と言われる肌の触った時に触れる部分になるんですが、そこも含めて肌の表層から表皮、真皮、皮下組織という3層の構造になっているんですね。で、それぞれに付属器官がいろいろあるんですけれども、この一番表面の表皮っていうのも細かく見ていくと、さらに4層に分かれていて、そこの一番下の基底層というところで新しい細胞がどんどん生み出されて、2週間かけて肌の表面まで届いて、肌の表面で角層細胞となって、保湿機能ですとか肌を守るバリア機能という役割を担って2週間とどまるんですね。その後は赤とかとなって剥がれ落ちていくという6週間の生まれ変わり、ターンオーバーと言われる生まれ変わりを行っています。そしてその下にある真皮っていうところでは、繊維芽細胞というのがありまして、そこから皆さんがよく聞かれるコラーゲンとかエラスチンとか、といったものが生み出されている、セラミドなどが生み出されているところになって、肌の張りや弾力を担っているところになります。 さらに皮下組織になると脂肪細胞などがあって肌も含めて体全体のクッションのような役割で肌を守ってくれているような部分が肌の組織としてございます。
コラーゲンとかね、食べた後ですね、お肌プルンプルンとかって言いますけど、
はい、
あれは本当ですか？
食べたものから直接的に肌にコラーゲンができるということではないんですけれども、コラーゲンっていうのはもともと肌の中に持っているものなんですね。今お話しした真皮の中で作られているものではあるんですけれども、その繊維が細胞で作られるものなんです。で、食べたものからっていうのは直接的というよりは、様々な栄養素を取ることで血液から、そして毛細血管を伝って肌に栄養や酸素を行き渡らせることで美しい肌に導いていくということにつながってくると思います。
そうするとコラーゲンやエラスチン、そういうのを作り上げる材料が揃ってるわけですから、それらを取ると他のよりはいいんですかね。
そうですね、血液の循環を良くする、栄養を良くするということでは、ビタミンですとかタンパク質ですとか肌にとって必要なものをきちんと取っていただく、直接的なコラーゲンを取るというよりは、そのコラーゲンを育てるための栄養素を取っていただくということが一番大事かなと思います。
そうすると今コラーゲンとかエラスチンとかっていう真皮で作られるもの、角層とか表皮とか、そういうものに着目した、肌の構造とか生理に着目した美しい肌を作るポイントっていうのは、
はい、そうですね、やはり今ちょっとお話もしたんですけれども、肌にダイレクトに関わるスキンケアをちゃんと行っていくってことはもちろんなんですけれども、毛細血管から肌へ栄養を届けるということを考えますと、血液循環を良くしたりですとか、バランスの良い食事をとったりとか、質の良い睡眠をとったり、ストレスをためないということも美しい肌にとっては大切なポイントになってまいります。
じゃあ冷えなんかは、
そうですね、特にこれからの季節エアコンで結構手足が冷えるという方もいらっしゃいますけれども、冷えるとやはり体全体の巡りが悪くなるので、当然肌に行き渡るべき酸素や栄養素も届きにくくなるっていうことがありますね。
その他には、は
い、スキンケアではもちろんやっぱり角層の状態を良い状態に保っていくということは大切ですので、みずみずしい潤いを保つということで、基本的な化粧水ですとか乳液とかクリームなどで潤いを保っていくってことが大切ですし、美容液やクリームなどっていうのは肌全体の働きを高める効果がありますので、表皮や真皮、血液循環の働きを高めていったりですとか、清潔な肌こそスキンケアの効果が高まりますので、肌にとって不要な汚れなどをきちんと取り除いていくってことが大切ですね。
春と夏というのは、
はい、
そういう気候は肌にどのような悪影響を？
そうですね、最近は春といっても夏のように気温が高くなってきていますので、気温が高くなること、まただんだんこれからの季節は湿度も高くなっていくことで皮脂量がやっぱり増えてまいります。人によってはベタベタしたりだとか、化粧崩れが気になったりだとか、毛穴が気になったりっていうことがあるかもしれませんし、あとは紫外線ですね。3月ぐらいからどんどん紫外線の量が増えてきて、ちょうど5月ぐらいに入ると実は夏の終わりと同じぐらいの紫外線の影響を受けるということがありますので、気持ちがいい季節ではあるんですけれども、しっかりと紫外線対策をしていくってことも大切ですね。
紫外線対策を忘れない、
は
い、
紫外線もですね、実はエアコンと同様に肌を乾燥させてしまったりってこともあるんですね。
紫外線対策はいつから年中？
一年中やっていただきたいんですね。紫外線はもう冬場といっても紫外線は降り注いでいるので、年間通して行っていただきたいんですが、特に3月からこの春から夏にかけては紫外線の量も強さも高まっていくので、ちょっと紫外線をケアする指数の高いものできちんとケアしていくことが大事ですね。
春のスキンケアのポイントっていうのは、
紫外線対策はもちろんなんですけれども、あとは花粉などもまだあるかなと思うんですね、
はい、
この時期って結構外に出ると風が強かったりもしますので、肌が汚れやすかったりっていうこともありますので、清潔な肌を保つということで、洗顔とかメイク落としをきちんとしていただくということは特に大事かなと思います。
洗顔とかそのあたりのスキンケアについては次週詳細に伺うということでよろしいですか？
はい、わかりました。
はい。紫外線と花粉対策っていうのと、
は
い、あと、
あとはもちろん基本的な保湿のケアですね。
保湿はオールインワンでもいいし、自分に合ったもの、はい、化粧水を
化粧水や乳液。
乳液。
はい。あともちろん美容液やクリームなどもございます。
これは年齢によって違ってくるもんですか？
年齢ももちろんそうなんですけれども、肌状態ですとか、どんな肌になりたいかなっていう目指す肌に合わせて選んでいただくといいと思います。
そりゃ赤ちゃんの時のプルンプルン。
なかなかそこまでっていうのは難しいんですけれども、今の年齢に合わせたりとかした時に、最大限美しい状態をキープするためには、ご自身の肌に合わせて悩みとか、どんな肌になりたいかなっていう、どんな肌にっていうのが、例えば透明感のある肌になりたいですとか、張りのある肌になりたいですとか、そういうなりたい肌に合わせた有効成分が入っているようなものを選んでいくといいんじゃないかなと思います。
それらはビューティースペシャリストの方々に助言をいただくことは？
はい、もちろんあとは店頭に行っていただきますと、資生堂のお店に行くと、資生堂のパーソナルビューティーパートナー、スタッフがいますので、そこに行っていただくと、たくさんいろんなアドバイスをしてもらえると思うので、ぜひ足を運んでいただければと思います。
高いの買わなきゃいけなくなっちゃうんじゃないかなっていうのがちょっと思ったりするんですけども。
いえ、全然そんなことはなくって、本当にお肌の状態を見る機会などもございますので、その方のお肌の状態、あとはライフスタイルですとか、お好みに合わせて、最適なものを選んでいますので、臆することなくお店に行っていただければと思います。
そうすると私は予算このくらいでっていうようなことも。
はい、もちろんです。
それとトークで。
はい、そうです。
話すということが、やっぱりお互いの安心感にもつながっていくんでしょうね。食べる栄養の問題から、もう本当に血流の問題から、いろんなことが肌に影響してくるんだなということが分かりましたということで、第1週は導入部です。次回は保湿について正しく伺っていきたいと思います。今週のゲストは資生堂トップビューティースペシャリストの角谷智恵さんでした。来週もよろしくお願いします。
来週もお願いいたします。ありがとうございました。
ここでコサナから番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週はパーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分その後糖尿病にならないためにというタイトルでお話しさせていただきます。肥満は単に太ったという結果ではなく、種々の疾患に発生する原因となっています。肥満から誘導される疾患に対して、様々な医薬療法、運動療法、食事療法が治療法として用いられています。その中で長期にわたり、穏やかに生体機能を調節して、肥満症や糖尿病、及びそれらに伴う疾患を改善する方法に、サプリメントの摂取があります。この研究者コラムでは、それぞれの糖尿病を予防するための効果についてすでに説明しておりますので、今回はそれらの内容をまとめて簡単にコメントしておきます。その一つ目、市販されているラセミ体のアルファリポ酸ではなく、生体内に存在する R アルファリポ酸のみの生体利用能を高めた包摂体で摂取すると、高糖尿病作用が知られている善玉のアディポネクチンが脂肪細胞から分泌されることが判明しています。その二つ目、糖尿病の診断に利用されている血中 HbA1c 値も Rα リポ酸を摂取することで低減することが示されています。その三つ目、スーパー食物繊維の α オリゴ糖を摂取すると、消化管ホルモンのインクレチン GLP-1 が分泌され、インスリンの分泌促進とグルカゴンの分泌抑制で食後血糖値の上昇は抑えられることが示されています。その4つ目、 脂質硬化薬として知られているスタチン系薬剤を服用すると糖尿病のリスクが高まるということが明らかとなってきました。コホート研究で判明した脂質硬化薬と糖尿病発症のリスクに関する論文を紹介しています。原因としてスタチン摂取によるコエンザミ Q10 の体内合成量の減少が関与しています。コエンザミ Q10 は補酵素として電子伝達系の ATP 合成に関与しています。水ベータ細胞では ATP が ATP 依存性カリウムチャンネルを阻害しインスリン分泌を促します。しかしながらスタチン薬剤はコレステロールの合成阻害だけでなくコエンザミ Q10 の合成も阻害してしまいますので、コエンザミ Q10 の低下が水ベータ細胞での ATP 合成を低下させ、インスリンの分泌とアディポネクチンの分泌が抑制されたために糖尿病発症リスクが高まったと考えられています。スタチンを服用してコレステロールを正常値に保っている方々は糖尿病にならないためにコエンザミ Q10 の吸収性を高めたコエンザミ Q10 包摂体を併用することをお勧めいたします。またアマニ油などに含まれるアルファリノレン酸にはコレステロール低減作用、中性脂肪低減作用、そして血糖値を安定化させる作用が知られています。しかしながらアルファリノレン酸は酸化されやすい不飽和脂肪酸ですので、アルファオリゴ糖で安定化したアマニ油アルファオリゴ糖包摂体を摂取することがおすすめです。さらには5アラにも基礎試験による血糖値の上昇抑制作用が確認され、機能性表示食品として受理されています。5アラ投与による糖尿病改善薬を使用している軽度2型糖尿病患者における有効性に関する臨床試験が広島大学とハワイ大学から報告されています。以上をまとめて、糖尿病を改善するあるいは予防するためのパーソナル化サプリメントとしては、アルファオリゴ糖の配合された健康プレミアムをベースサプリメントに選び、トッピングとしてコエンザミ Q10 ガンマシクルデキストリン包摂体、 Rα ガンマシクルデキストリン包摂体、アマニ油アルファオリゴ糖包摂体、そして5アラを配合するのがおすすめです。
お話は小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。3つの美肌成分デルタトコトリエノール、フェルラ酸、Rα リポ酸を配合し、環状オリゴ糖で包み込むことによって安定性を高め、肌への浸透力を高めた美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスホワイトを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナの美容液シクロラボラトリトリプルエッセンスホワイトプレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。